はい、皆さんこんにちは。バイトサイズジャパニーズのレイラです。今日もお疲れ様です。今日のエピソードでは、車の話をしたいと思ってます。皆さん車好きですか？私はね、別に車にあんまり興味がなくて、私ね、昔から絵を描くのがすごく好きで、本当ね、動物とかだったら、そのもちろんね、すごいそのレアな珍しい動物じゃなくって、もう犬とか馬とかさ、象とか、そういうよくみんなが知ってるような動物だったら、写真を見なくても絵が結構うまく描けるんですね。ほんとね、鳥とか描くのも得意だし。でだけど車とか自転車は写真を見ないと上手に絵を描けないんですよね。で多分それはやっぱり私があんまり車とかに興味がなくって、ね、いつもあんまり車をよくこう観察していない。観察はよく一つ一つを見て理解することをね、観察をしてないからだと思うんですね。はい。でだから私今までそんなに車が好きではなかったんだけど、最近ね、車買いたいなと思って、結構いろいろ車のことを調べていました。なので今日のエピソードでは、皆さんと車について話したいなと思います。皆さん車運転しますか？どうかな？私は去年の秋に自動車の免許取りました。車、自動車どっちも同じね。で、免許取ったので今運転できるんですが、やっぱね、今田舎に住んでるので、車がね、欲しいなって本当に思うんですね。今のアパート、この岡山県の田舎に引っ越してもう2年くらい経つんですが、2年になるんですが、電車で行けるところはもう全部行ったんですよ。でやっぱりね、あとは車でしか行けないような山とか町とかビーチとかあるんですね。だからね、やっぱり車が欲しいなと思って、できればあと2週間後くらいには買いたいなと思ってます。もちろんね、高い車、新しい車は買いません。中古ですね。中古は、他の人が使ってて、でそれがまたお店で売られているやつですね、中古で。いろいろ調べてたんだけど、私はね、電気自動車かハイブリッドがいいなと思うんですね。電気自動車やっぱり高いので、電気自動車は、私がね、家を買って、で家にソーラーパネルを買って、家でこう充電する、充電するは、チャージするですね。バッテリーにチャージする、充電が、できるようになったら買おうかなと思ってます。でなので今は、ハイブリッドが欲しいんですね。で、いろいろ調べてたんだけど、もう10年くらい前のハイブリッドだったら50万円ぐらいで買えるんですね。50万円って高いけど、でも車にしたら安いよね。50万円で車買えたらもう嬉しいですよね。なので、最近はね、こう時間があったら、いろんな車調べて、あれがいいとかこれがいいとかいろいろ調べてます。だけど、車買うのは嬉しいんだけど、手続きが大変そう。手続きはプロシージャーズ、なんか車を買うためのいろんなステップ、紙に名前書いてハンコをして、で紙も警察に行ったりとか、アパートの管理人さんに連絡したりとか、市役所に行って自分の書類もらったりとか、なんかそういうのが めっちゃあるみたいで、大変そうだなと思ってちょっと嫌です なんか日本ってそういうこう手続き、まあペーパーワークが本当多いですよね。でもういつもハンコが必要なんですよね。まあ私のハンコをこう車買う時に持っていかないといけないらしいんですけど、でそのハンコも、まあ、私が市役所に届けている、市役所で使っているのと同じハンコじゃないとダメらしいです。まあ実は私のハンコは私のお父さんが今持ってて、だからハンコをね送ってもらわないといけないんですよね。お父さん京都に住んでるから。もうめんどくさいなと思ってね。なんか普通だったらこういうことってもう全部オンラインでできますよね。でも結構日本で車を買うときはそのお店に自分で行って、でお店でこの手続きをしないといけないことが多いです。だから日本のこういうまあ手続きってまだまだもう遅れていますよね、本当に。めっちゃ困ります。で、まあ、今ね私ホテルで仕事をしてるんだけど、ホテルで仕事をするときに、例えばまあホテルの部屋を、まあ、ブッキングドットコムとかアゴダとか、まあそういう有名な、まあ、ブッキングサイト、まあ、予約するホームページにホテルの情報、部屋をまあアップロードしていくんですが、そうするとそのホテルで、いろんな予約サイトをこうまとめる一つのこう、なんというか、例えばブッキングドットコムで予約があったら、その日の予約は他の例えばアゴダとかの、ホームページの予約も、なくしておかないと、お客さんが同じ日に違う予約サイトから予約をしてしまったらダブルブッキングになってめっちゃ困りますよね。だからそうしないためにこう、ブッキングドットコムとかいろんな予約のサイトの、まあ、予約を一つの会社がまとめているんですね。でそれはいろんなサービスがあるんだけど、ダブルブッキングが、起こらないようにするためのそういうサービスがあるんだけど、もうなんかこの説明が長くなっちゃってごめんね。まあこのサービスなんだけど、日本だったらめっちゃ高いのね。高いし、しかもそのサービスの人と電話とかメールでいろいろ連絡しないといけないんですよ。でも例えば英語を話す国でよく使われているこの同じサービスはネットで簡単に使えるし、しかも1ヶ月1500円ぐらいで使えるサービスがあるんですね。でも日本は多分1ヶ月1万とかぐらい。しかもまあ新しくそのサービスを使うときには4万円そのサービスにお金を払わないといけないんですね。めちゃめちゃ大変じゃないですか。同じサービスなのに日本のサービスとこの英語を話す国の同じサービスの会社でもう値段も全然違うし、あとは便利さも全然違う。で、日本のそういうサービスってまだまだ高いし使いにくいし、そのサービスの会社にもうメールとか電話で一つずつ連絡したりとかしないといけないことがめっちゃあって、ほんとね困るんですよね。で、例えばホームページを作るキット、例えば Wix.com とかさ、WordPress とかありますよね。で、そういうのってすごく簡単に使えるけど、日本のそういうウェブサイトを作るキットってめちゃめちゃ高くて使いにくいし、やっぱりなんかそういう日本の IT って全然まだまだ遅れてるなって 思いますね。はい、なんか車の話からホテルの話になってしまったんだけど、結構ね、日本で車を買うのはめんどくさいです。いろいろめんどくさい。まあでも買いたいから買いたいなと思っています買いたいから買いますですね。はい、まあなんかよくわかんない話ですが、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。どうかな、楽しかったかな、どうかな、ちょっと分かりにくかったらごめんね。まあでも本当ね、皆さんが聞いてくれて嬉しいです。いつもありがとうございます。またね、次のエピソードも聞いてください。じゃあまたね、バイバイ。